武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
カーリーシャーロットさんですな。柏書房高い本でありましたが、脳は楽観的に考える、
はい。
この間さ、ラジオ聞いてたらさ、いわゆる喋り手の人がさ、このなんか景気の良さも春以降にボロが出ますっていうおっしゃるのよ、うん。つまり今年の4月はね、もうそのアベノミクスもダメだというようなことをおっしゃるんだけど、
はい、
俺その時に思ったんだけど、景気の景はともかくも気は気分の気だから、なんかやっぱ楽観的に、それがなんかものすごくこう人間を活性化させるような気がというね、うん、ちょっとそういう意味合いもあってこの本にふっと手が伸びたわけでありますね、はい。で、脳科学の発展によりまして、私たちと過去の出来事を思い出す役割を担う神経系、つまり思い出を溜め込んでいく脳の方の神経系、それは思い出を溜めるために作られたというわけではなかったという新説であります。で、神経系の中心的な役割は実は未来を想像することらしいということが最近分かってきた。その想像はなぜか必ず楽観的傾向、楽観的バイアスがかかっている。どうも人間はなんかいいことあるぞと思うような脳に生まれてきたと。で、その楽観的に考えるということは、私たちの生存に、つまり命に関わることなのだっていうね。
はい。
これがね、ちょっとやっぱり、キャッチと言いますか、私が惹かれた理由で、人間は8歳から80歳まで、人生をバラ色がかったメガネで人生を見てしまう。
はい。
楽観性は世代、人種、社会的、経済的地位までにも及び、明るい未来を想像することで私たちは猿から人へなったっていうね。はい、俺、これ、すごい一言だなと思ったね。
はい。
生物進化の原動力は楽観性である。人間の心がつく最大の嘘。その楽観性のバイアスを三枚に今回は下ろそうと思うと。これ私が作ったキャッチコピーですけども、事実を正しく見る、悲観的な猿は猿のまんまで、事実を歪めてバラ色かかって見てしまう猿のみが人間になったっていう。
ああ、それさっきおっしゃってたことですね。
これいい言葉だと思わない？悲観的な猿は猿のまま、楽観的な猿は人間になったっていう。
でも猿に悲観的な人、猿と楽観的な猿はいるのでしょうか？
これは後で証明します。これ細かい動物実験。俺ごめん忘れちゃった。カナになんかちょっとその、人間がいかに人間を読めないかっていうテストがあったんだけど、
はい、
それコピーしてこう持ってこようと思ったんですが、それを見るの、持ってくるの忘れましたんで、
はい、
今回はもうその手の実験はありません。
はい、
楽観性は自己成就的予言であるが、人間の心がつく最大級の嘘とも言える。脳はなぜどうしてそんなに現実に対して錯覚をするのだろうかとして、事実としてうぬぼれ脳は重大な錯覚を起こす。これは悲劇の方から入ります。まずはね、この本は。はい、2004年1月、カイロ経由パリ行きボーイング、737の604便、帝国午前4時44分に離陸。パイロットはハドル・アブドラで、フライトの時間はなんと7500時間という大ベテランだったんですが、この人がカイロへ向けて上昇中に左旋回が突然右に大きく傾き、1分後異常角度。そのままあのでっかいボーイングが真横となって螺旋状になり、螺旋の飛行を描いて航海へ墜落。生存者ゼロという。で、この事故の原因を調べたところ、パイロットの空間域かな？空間域失調と思われるという。これ錯覚なんですな。これ雲の中で夜明け前の闇の中、視覚的手がかりがなく、上昇しているつもりが実は大きく左へ傾いていた。
怖い。
こういう錯覚あるんだってね。で、木を水平しよう、にしようとして、逆に錯覚が錯覚を呼んで、水平にしようとする努力が霧もみ状態になっていた、
はい
はい。こういう、いわゆる、なんかこう、脳に頼りすぎた事故ってあるらしいんですね。だからこれちょっと、あれですね。 生々しい話題でありますが、1997年の7月、覚えてる？ジョン・F・ケネディ・ジュニアさん。
はい。
ね、あの方の、だからお兄さんですよね。日本に来てらっしゃる。このラジオ聞いてらっしゃらなければいいですがね、聞くわけねえか。この方、ジョン・F・ケネディ・ジュニアさんは、大西洋上にて墜落ということなんでありますが、これは悪天候と夜間で空間識失調を起こした模様であると。事故の原因は。降下しているつもりで飛行機が上昇していたという。
うわ、怖い。
それで逆に飛行機を落としてしまったということなんでありますけども、脳は絶えず、割とこう、勘違いしやすい、そういう傾向を持っているというね、
はい。
なぜその勘違いが生まれてきたかというのは明日からでございます。この次また明日のまな板の上で。